たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むの。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
おはようございます。新約聖書を読んでおりますと、イエス・キリストという方は、遠い側名といいますか、このその場その場で、ご自身のこう周りにあるものをこうよく例にとって弟子たちに教えておられると思います。視覚教材といいますかね、実際に目の前にあるものを示してお話を分かりやすくしておられるわけであります。空の鳥をよく見なさい、イエス様がそうおっしゃったときに人々はきっと空を見上げたに違いないのですけれども、その時この青い空にはどんな鳥が飛んでいたのか、弟子たちの目に映ったのはどういう鳥なんだろうか、私たちはそういう思いに誘われるのであります。わかりませんけれども、鷹とか和紙といった肉食の猛禽類ではなくて、私はなんとなくそのアジサシとかカモメのような白い鳥だったんじゃないのだろうかと、そういう気がするわけであります。私の手元にございます本で、聖書に見る動物の世界という本によりますと、そのカモメやアジサシの類がイエス様がこの話をなさったガリラヤ湖のあたりでもよく見かけるというふうに書いてございました。どちらかというと、冬場によく見かけるというふうに書いてあります。カモメやアジサシはゆったりと空をこう楽しそうに飛んでいく、そういう鳥じゃないだろうか。イエス様は、空の鳥をよく見なさいとおっしゃったのであります。空の鳥をよく見なさい。種をまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値のあるものではないか。だからあなた方は天の父から養われていると、大丈夫だ、そういうことですね。ですから、自分の命や体のことで、何を食べようか何を着ようかなどと、思い悩んではいけない、そうおっしゃったのであります。私はこのところは昔の、文語訳の聖書が、リズミカルで好きなんですけれども、こう書いてあります。空の鳥を見よ、まかず、刈らず、蔵に納めず、しかるに何時らの天の父はこれを養いたもう。何時らはこれよりもはるかに優るるものならずや。この御言葉はその自分の生活のことであんまり心配しすぎるな、思い悩むなと述べています。ちっぽけな自分の暮らしのことで明日の食べ物とか明後日の着るものとか、しあさっての家賃の支払いとか、差し当たっての旅行の費用だとか、 そういう自分の生活のことであまりにも心配すぎてはならない、思い悩んではならない、思い悩んでも仕方がないことで悩まずに、ただ一日一日の神様に感謝して生きることに集中しなさいと、そう述べているのであります。それは本当だなと思うのであります。私事でございますけど、私のうちでは今から5年前の2018年に、ちっぽけな、5メートル四方ぐらいの土地を、畑を買いまして、それ以来家庭菜園といいますかね、主に農作業をしているのは私ではなくて、家内でありまして、私はその近くを散歩したり、時々、お手伝いを、草取りをして手伝いをするぐらいなんですけれども、家で使う野菜やなんかの大体半分を家内が作っているわけでございます。でそうしますと、それを見ておりますと、このイエス様の言葉は本当によくわかる、そういう気がするわけですね。あれこれ心配してもしょうがないことはいっぱいある。農業といいますのは、もちろんこう人間の努力もございますけれども、堆肥を入れたり、耕したり、水をやったり、いろんな努力をいたしますけれども、ある程度まで頑張ったらあとは神様に任せるよりしょうがない。私たちはとかくその考えても仕方がないことでくよくよと思い悩んで、本当に大切なことを見逃しているのではないでしょうか。本当に大切なこととは何か。それは神様に感謝して神様に祈ることであります。自分の力を決して過信しないこと、自分の力は本当にわずかなものであること、できることはわずかであること、そのことをですね、私もですね、瀬戸典子姉妹、そして梅木幸子姉妹がおっしゃった美濃島のですね活動に以前、時々参加しておりました、おにぎりの会というですね会に行って、野宿の方々にささやかなんですけども、おにぎりと卵と、それからカイロを配ると。でそれぞれができることは本当にわずかなことなんですね。彼らの生活を全部見ることなんかできない。ただ1週間に1回行って、冬場に彼らの生活にわずかなものを渡してくるけれども、それが命を救ったりもするわけですね。私たちは自分の力で何でもできると思わないで、神様にお任せする。そして神様が大切になさるであろうことを大切にする。聖書にはその何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと、こう書いてございます。そのことに集中しなさいと。明日何を食べようとかそういうことはお任せして、自分は神様に感謝して生きる。その他のことは自然に任せて、そして神様に祈ろう。本当に今そういうふうに生きられたらどんなにいいだろうと思うわけであります。しかしながら、そのなかなか そううまくないいかないこともございます。私は家内と結婚しましたのが1977年の10月10日でありまして、つい先日の火曜日に結婚46周年の記念日を迎えました。その日は夫婦と子供と、娘がね離婚して家にいるんですけども、それと孫とですね4人で家族で焼肉屋さんに行きまして、楽しく食事をいたしました。夫婦関係が悪いわけではありません、けれどもその夫婦の事柄で私が今でも深く悔やんでいることが一つあるのでございます。本当に大切なことを大切にしなさいというふうに聖書は言ってるんですけども、それを見失って、そのために深く家内を傷つけてしまった。そのため私は今でもその家内と一緒の教会に通うことができないのであります。そういうその罰を神様から被っているのであります。夫婦の事柄ですのであまり詳しく話をしたくないんですけども、それは十数年前に私が福間キリスト教会の協力牧師をしていた時のことなんです。その当時そのこの教会にも月に1回来られている宗広和美先生が私たちの教会の牧師でいらっしゃいました。で当時家内はとっても積極的に教会の仕事をしていたのであります。時期の福間教会は、その宗広先生は大ような人で、今も昔もとても静かな先生で、一人何かを要求するということがほとんどない先生でした。でそこで実質的には私の家内が教会の中心になって運営をしているようなところがございました。家内は礼拝の総額も下手くそなんですけれども一生懸命しておりました。教会学校でも中心でした。家内は教会のリーダーの一人だったのであります。ところがこうそうなりますと教会の中にそういう家内を排斥すると言いますか、彼女のやることにいちいち目くじらを立てるような人々が出てきてしまったのであります。嫌がらせのようなことをなさる。そこで彼女は苦しみました。それで夫である私に相談をしたのであります。私は協力牧師をしていたんですね、その当時も。でその私はちょうどその頃西南学院大学の神学部のことで忙しくしておりまして、あんまり家内のことを親身になって聞いてやることができなかったのであります。今から考えると私は家内をこう全面的に支持して支えてやるべきだった。なのにそれができなかったのであります。むしろ私は彼女を批判してしまった。もう気にするなというふうなですね、バカな助言しかできなかったのであります。そこで家内は深く傷つきました。そういう状態が数年続いたんですけれども、その結果彼女はその福間教会を出て、バプテストの教会からも出て、もうバプテストなんかもう嫌だって言ってですね、近くにございました日本キリスト教団の統合教会、そこに大藪善次郎先生という素敵な先生がいらっしゃるんですけども、そこに行くようになったのであります。 私は妻から捨てられた。そこで私は初めて慌てたのであります。自分がこう肝心な時に、一番大切な時に、神様ならきっとお命じになったであろう、お命じになるであろうことを実行できなかった。私はそのことが分かりました。それで家内から数年遅れてではありますけれども、私は22年間通った福間教会を出て、現在の和次郎教会に移ったのであります。それが2015年ですから、今から8年前のことであります。和次郎に移ったのは、いろいろ理由がありますけれども、城前先生に振幅していたということももちろんございますが、一つにはですね、家内が「あ、そう」って「城前先生のところだったら私も月に1回一緒に通ってあげる」というふうに言ってくれたんですね。月に1回ですよけれどもね、その私はそれでもありがたいと思って和次郎に移ったんです。自分もバプテストから出ようと思いませんでした。私は西南学院の神学部で働いておりましたし、それである以上バプテストから出ることはできないというふうに思ったからであります。以上、これはもう本当に恥ずかしいことで、現在も進行形でございますけれども、私が一番悲しんでいることを告白いたしました。肝心な時になすべきことをできなかった。その結果、私たちは長い間苦しむことになります。いつかまた家内と同じ教会に一緒に通う日が来ることを、それが私の残された人生の課題の一つであります。それが叶わなくても自分の責任ですのでしょうがないんですけども、ささやかな望みとして持ち続けようと思っております。イエス様はこの野の花を見よとおっしゃいました。野の花を見よ、これも先ほどの文語訳で読んでいます。また何故衣のことで思い煩うや、野ゆりはいかにして育つかを思え、どうせず紡がざるなり、されど我何時らに継ぐ栄華を極めたるソロモンだに、その装いこの花の一つにも仕飾りき。イエス様はその食べ物や服装のことなど全く考えることはないということを言っておられるわけではありません。ただ立派な服を着ようとか、自分を立派に見せようとか、そういうことを中心にして思い煩ってはならないとおっしゃってるんですね。考えるなって言ってるんじゃないですね。思い煩ってはならない。食べるものとか飲むものとか着るものについてはこれは考えざるを得ないけれども、しかしそれは早々と神様にお任せして、そして本当に大切なことを大切にしなさいと、耳を澄ましていなさいと、何が神様の事柄であるかと、そのことに注意をしていなさいというわけですね。空の鳥を見上げる、あるいは野の花を見る、そっちの方が大事じゃないか。思い煩うというのはギリシャ語でメリムナオという言葉です。メリムナオという言葉で、これはもともとそのメロスという部分という言葉から来てるんです。つまりそのメリムナオ、思い煩うとは心がいくつもの部分に分かれて、 まあ、分裂してしまって、定まらないということを言います。心が知事に乱れると言いますか、その一つに定まらない、取り留めもなくあれこれ心配することをその思い煩うというわけであります。イエス様は食べ物や着物のことで思い煩うなとおっしゃいました。思い煩いを捨てなさい。しかし楽しいことだけをしなさいというのでもありません。気楽にすいすい生きていけばいいというのではありません。イエス様がおっしゃっているのは、真剣にそして大事に考えるべきことを考えなさい。真剣に考えるべきこととは自分の魂のことです。また共に暮らしている人々の魂のことです。何が大事であるのかを見極めなさい。そして今苦しんでいる人々に寄り添いなさい。まあそう言われるのであります。私はまあ十数年前に家内の悩みを真剣に考えるべきことだと受け止めなかった。これはもう自分も一緒に考えるべき教会の大事な問題だと気がつかなかった。軽く見てしまった、まあ、その愚かさの復讐を私は今も受けているのであります。今朝はその私自身の失敗をも紹介しながら、人生で一番大切なことを大事にするように、神様のことを大事にするようにというイエス様の言葉を学びました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。その他のことはついてくるよ。一言お祈りをいたします。愛する神様、私たちは本当に愚かで、目の前のことしか見えず、その忙しさや仕事にとらわれて、本当に大事なことを、今はなすべきことを見失ってばかりいます。神様、どうか私たちを励ましてください。目を見開かせ、目の前の大事なことが見抜ける心を与えてください。何が神様のお命じになることなのか、それを教えてください。私たちの騒ぐ心に静けさを与えてください。神様、どうかこの筑紫の南教会の私どもの集いに、あなたからの愛があふれますように、お互いへの思いやりによって、この教会がお互いに助け合うことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。